Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ファンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ27です。
はい、
今回は2021年1回目、
うん、はい、第1回目
ということで、うん、ツイッターでもね告知しましたけど、
はい、
メガドライブ、
メガドライブですね、はい、
これあのこの番組の1回目が、うん、まあ、ファミリーコンピューターだったと、
うん、
いうことで2021年1回目は何にしようかなという時に、まあ、やっぱファミコンを紹介したんだったらメガドライブだろうと、
そうです、
いうことでメガドライブにしたんですけれども、
はい、
いかんせんね私と長谷川さんどちらも、うん、メガドライブの思い出があまりないと、
うんうん、いや、うん、ちょっと薄いですよね。
そうなんですよ、うん、あの私はメガドライブ全盛期にはあの PC エンジンをメインで遊んでましたので、
はいはいはいはい、
実は買ったのがだいぶ後なんですね、
うん、
長谷川さんは？
僕もちょっと後だと思いますね、うん、
なのでね、はい、このちょうど発売されて全盛期の頃の思い出があまりなくてですね、
うんうん、
まあ、なのにこうテーマにするのかと言われるかもしれませんけども、
うん、
そういう時のやっぱりリスナーさんのね、
はい、そうです、
力を借りようということでツイッターでお便りやコメント募集したわけですけども、
はい、
まあ、もしねあのお便り少なかったら、
うん、
まあ、メガドライブの情報なりを話せばなんとかなるかなとか言ってたんですが、うん、非常にたくさんのというか、
はい、
熱い思いが来てましてですね、
はい、いや、ありがたい。
ね、ありがたいんですけど、これ本当に時間内に全部紹介できるのかということで、うん、一部抜粋するような感じで紹介することにはなると思いますけども、
はい、
基本的にいただいたもの全部紹介していこうかなと思ってますので、
はい、
お便りいただけた方は楽しみにしといてもらえたらなと思うんですけど。
はい、そうですね、楽しみに聞いていただければ。まあでも、新年最初がお便り会で皆さんのね、はい、うん、思い出喋れるっていうのもまあいいかなと。
ああ、なるほどね、うん、うん、そうですね、はい、じゃああの前半はね、
うん、
メガドライブ自体の話ちょっとしてから、
はい、
後半でお便り紹介したいと思いますので、
はい、
今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
はい、では、
はい、
じゃあメガドライブのことについての話からなんですけども、
はい、うん、
発売されたのが1988年10月29日に発売されたんですね、
はい、
で価格が21,000円、
あ、結構しましたね、うんうん、
やっぱファミリーコンピューターが 14,800 円っていうのを考えると、
うん、
ちょっと割高かなという気はするんですが、
うん、
ファミリーコンピューターの次世代機ですからね、メガドライブはね、
うんうんうん、
言ったらスーパーファミコンと同じ世代のマシンということで、うん、スーパーファミコンが確か25,000円ぐらいじゃなかったかな、
ああ、そんなくらいだった、
うん、なのでそれに比べるとお安い、
うん、
販売台数、
ほう、
日本国内で358万台、アメリカで2,000万台、
うわ強
で、欧州で839万台、
はい、
で世界合わせて3075万台という数字が出てますね。
うん、すごい売れてたんですね、うん、
いや、すごかったですね。で一番売れたソフトが、
うん、
ソニック・ザ・ヘッジホッグ2、
ああ、2、うん、なるほど、うん、
でこれが世界で603万本、
うん、
でちなみに一作目のソニック・ザ・ヘッジホッグは、
うん、
本体に同梱されてたりして売られてたんで、まあそれも含めると1500万本売れたそうです。
なるほどね。
やっぱさすがと。で、ここでまあ比較としてというか、一世代前のね、ファミコンの日本で売れた台数が1935万台。で、アメリカで3400万台。で、世界的には6191万台ということで、やっぱりファミコンは強いんだなと思うんですが、それでもメガドライブはまあファミコンの半分ぐらい売れてるわけですね。
そうですね。
あ、
来ましたね。 まあ、他社に先駆けて出た16ビット CPU のマシンですよね。そうですね。で、まあ、今川崎さんも言ってましたけど、北米ですごい人気で、一時シェアナンバーワンになれたと。
そうですね。
はい、うん。で、セガハード史上最も普及したマシンということで。
やっぱりそうなんや。はい。
で、あの、メガ CD がね、
うん、
後に出まして、まあ、合体させて、CD ロムも。
そうですね。拡張性の高さで言うと、スーパーファミコンより上でしたからね。
確かに。うん、そうなんですよ。あの、うんうん、メガモデムっていうのがあってですね。
ありましたね。
電話回線を使って。
ああ、ありましたね。そうや、そうや。
離れた人と対戦できるとか。
やっぱセガはあの早かったんですね、そっち。
そうなんですよね。ねいつだってそうなんですよね、うん。ドリキャスの時とかね。
そう、サターンでもね、X バンドって言って通信対戦やってたんですけどね。
他にはですね、
はい、
タイトルの方に目を向けてみたんですけど、
はい、
あの日本のゲームが約613タイトル。
はぁはぁはぁはぁ。
海外で、800タイトル出ていて。
やっぱ海外の方が多いんやな。
うん。まあ、足すと大体全世界で1400タイトルぐらい出ていました、うん、ということで、うんうんうん、で、あの、国内の販売推移なんですけど、うん、まずあの、1988年に4タイトル出ましたと。うんうん、まあ、10月のね、末に発売ですから、
うん、
そんなもんかなと思うんですけど、うんうん、1996年、に3タイトル出して、うん、この年で国内ソフトの開発がおしまいということで。うん、あ、
96年。
はい。
おうほうほう。
で、最盛期は、93年の年間124タイトル。
うんうん、わー、すごいな。
うん。
へ
ー。という感じでソフト出て、うん、まあ、最後に出たソフトは、アースワームジムの2ですけども、まあ、これは海外のものを日本で出してるんだと思うんですが、うんうんうんでですね、面白いなと思ったのが、
うん、
あの、未発売ソフトの一覧みたいのがあってですね。
へ
ぇー。ちょっと、あの、目で数えてみたら、うん、国内外合わせて101タイトルありましたね。
未発売っていうことは、それ発表したけど出なかったものなんですね。
そうですね。
うん、
で、まあ、その出なかった中にはですね、電人アレスタの2とか。
ああ、なるほど。シリーズのね、続編とかね。
はいはいはい。
なるほどね。
コンパイルのね。はいはい、あとあの、蓬莱学園っていうのが。
ああ !TRPG。
そうです。でね、うん、スーファミじゃなんかあったと思うんですけど。
そうですか、うん。
はい。まあなんかこれを出そうとしてたらしくラインナップ入ってまして、あとまあこれはすごい個人的なとこなんですけど、
うん、
あのギャルズパニックっていうゲームがありまして、うんうんうんうん、それのなんかね、デラックス版みたいなので、スーパーギャルズパニックっていうのが予定にあったらしいんですね。
へ
ぇ、うん、はい。このギャルズパニック僕好きなんで、こんなあったんだなぁと思ってたんですけど、ね、まあ、だいたいこんな感じでしたけど、うん、川崎さんは結構後に買ったっていうと、
そうですね。
いつぐらいなんですか？
私買った時は、もうメガ CD とセットで買ったんです。
ああ、そうなんだ。じゃあ、うん、と結構後だな。
そうそう。だから、メガ CD で、シルフィードが遊びたかったんですよね。
うん、うん、シルフィード、
うん。うん。
あれはちょっとかっこよかったですもんね。
うん。うん。あれとね、ナイトトラップっていうね。
ああ、そっちは知らないな。
実写ゲームなんですよ。実写で、
はいはいはい、
防犯カメラの映像を、
うん、
チャンネル切り替えて見ながら、人が殺されるのを防ぐっていう、アドベンチャーゲーム。うん。
え、それ、妖芸ですか？
妖芸、妖芸。
ああ。
うん。
やっぱり。
そうそう。それがね、ちょっとやりたくて。
やっぱ、コンセプトすごい面白そうだ。
面白いですよ。
うん。
うん。そう、だから、だいぶ後なんですよ。
うん。
で、遊んだソフトもやっぱかなり少なくて。
うん。
だからね、思い出があんまりなくてね。まあ、メガドライブミニは買ったんですけど。
うん、うん、うん。
それもその、やっぱコレクションとして買っておけばね。
うんうんうん、ミニハードのね。
そうそう。で、一応40本入ってますから。
はいはい、お得ですよね。
しかも新鮮ですよ。遊んだことないの結構あるんで。
そっか。
うん。本当に懐かしいというよりは、遊んだことないものを遊べるなというので買ったんですけど。はい、
うん。
長谷川さんは？
僕ね、
うん、
一生懸命思い出したんですけど、
うん、
何かの雑誌で、
うん、
ジノーグっていうメサイアのソフトの画像を見たんです。
はあ、
ご存知ですか？
いや、わかんないです。
あのね、天使みたいな男が、
うん、
グロい巨大な敵と戦うシューティングで、
うん、
気持ち悪くてふざけてない超兄貴です。
ああ、なるほど。 あーはーはーは
ー。で、それ見て、
うん、
わ、これすごいぞと思って、
うん、
欲しいな、メガドライブいいなって思った時に、
うん、
スプラッターハウスの続編も出るって聞いて、
ほ
んじゃ買うかっつって買ったんで、
うん、
ジノーグが91年なんで、
あーはーはーはー、
多分そこら辺なんですよ。
じゃちょうど真ん中ぐらいなんですかね。
うん
うん、
あとね、覚えてるのは、あの、
うん、
ストリートファイター 2-plus。はい、
はい、はい、はい。
中身はほとんど、一つターボっていう。あれを買って、
うんうんうん、
なんで買ったかというと、
うん、
6ボタンパッド、これ前も言ったと思うんですけど、
そう、ね、うん、そうそうそう。
あれが使いやすそうに思ったんですよ。
そうですね。
うん、で、まあ、それと一緒に買って、たんですけど、
うん、
まあ、当時ね、高校ちょっと離れたところに通ってたんで、
うん、
あの地元に友達いなかったから、
ああ、そうか。
結局家で遊ばなかったんですよ。だからね、ちょっとメガドライブ薄いというか、
そうかそうか。対戦するとか、その友達と遊ぶ環境がなかったんですね。
そうそうそう。結局ゲーセンで遊ぶんですよ。
う
ん、
そうですよね。うん。
家だとあんまり。で、ただ、それでも思い出してみると、
うん、
重装騎兵レイノスっていう、
ああ、聞いたことある。
これはすっごい面白かったです。
ああ、そうなんですか。それまあ一人用なんでしょ？
そうです。これね、バルケンってやつとかが近い。
ああ、
多分そうだったんだ。
ロボットシューティング。
うん。ロボットアクションシューティング。
アクションシューティング。うん。うん、
あと、サンダーフォース3。
ああ。
さっき言ったジノーグ。
うん。
あと、ベアナックル2。
うんうんうん。いいじゃないですか。
あと、まあ、スプラッターハウス2買って。
うん、うん
うん
うん。いいですね。
あと、まあ、名作って言われるガンスターヒーローズ。
うんうんうん。
はい。で、あと、ゲーセンで遊びたかったけど遊べてなかったチェルノブ。
うんうんうんうん。
ここら辺ですね、持ってたの。
いいですね。なんか、やっぱり、ラインナップがメガドラっぽいという
か。
うん、
確かに。
うん、いいですね。やっぱ、幼芸多いイメージありますよね、やっぱり。
そうですね。
ね。
なんかやっぱり、なんか絵作りって、とか世界観が濃いですよね。
そうそうそうそう。そういう意味では本当にスーパーファミコンとは差別化されてましたよね。やっぱり。
うんうんうん。うん、まあそれが北米じゃ当たったんですかね。
まあどっちが先かですね。北米で売れたからソフトラインナップがそうなっていったのか。
はあ、はあはあ。
という感じもしますけどね。
うん。
Bright Bit Brothers。では、後半は、お便り紹介ということで、
うん、はい。
もうこれね、ちゃっちゃとやっていかないと、読み切れないと思いますんで。
はい。
じゃあ、まずはね、ツイッターのハッシュタグでいただいたコメントから紹介したいと思うんですけども。
はい。
じゃあ、まず私から。お名前が、甲賀光さん。
はい。
持ってたけど、ソニックばっかりやっていたような、ファンタシースター2でネイが殺されるシーンで号泣した記憶があり、多分そこから進めなくなった気がします。あとはぷよぷよに2周目までは行けた大魔界村ですね、と。いうことでありがとうございます。
ありがとうございます。
まあこれ持ってたけどという出だしはあのメガドライブのことですね、当然。
うん、
やはりまあソニックを遊んでいたと。
うん、
でまあ確かにファンタシースターも確かに良かったよな。
そうですね、
うん。やっぱメガドライブを代表する、メガドライブというかセガを代表するロールプレイングゲームといえばね。ファンタシースターですから、
うん
うん。私個人的にはマーク3のファンタシースターが一番印象に残ってますけどね。
ほう。
一作目かな、あれ確か。
3D
ダンジョンがすごく滑らかにアニメーションするのにびっくりしたのを覚えてますけど。
へ
え。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。テイタンさんからいただいています。
はい、
メガドライブといや、ソニックとかランドストーカーがありますが、うん、やっぱりマージャンコップ龍でしょう。イカサママージャンで、マージャンよく知らないけど勝てるぜって、なぜか一番やっていました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、マージャンコップ流ってちょっとあれですかね、あの、マージャンをテーマにしたなんか、面白ゲームの、感じなんでしょうね、これ。
はい、僕ちょっとね、画面調べてみたんですけど、
はい、
まあ、メガドラだなってすぐわかる濃いさ。
でもなんか、たまにこの、マージャン系ってこういうのありますよね。
ありますね。
うん。
なんですかね。そのね、でもそういうのって結構面白いです
ね。そうそうそう。 やっぱり麻雀だけだと本当にただのテーブルゲームになっちゃいますから、
うん、
まあ、そこにこうストーリー性とか、
うん、
なんか違う世界観持ってきてこう合わせるっていう感じなんでしょうね、これ多分ね。じゃあ続いて、お名前ブレブレさん。
はい。
電源入れた直後のセーガーでドギモを抜かれました、うん。あとソニックザヘッジホグのスピード感にもドギモを抜かれましたということでありがとうございます。
うん、ありがとうございます、はい。
そうですね。これあの CM でセーガーっていうのがあって、それがこう電源入れると鳴るっていうね。
うん。
同じ音がするっていう。あとはソニックザヘッジホグのスピード感、これね、やっぱソニックといえばここですよね。高速スクロール。
うん、
やっぱりこの感じがソニックが印象深いところなんでしょうね。
そうですね。まあでも。うん、なんかやっぱ当時としては電源入れて喋るってすごかったんですかね、うん、
いやーすごかったですね、
うん、
スーパーファミコンとかだとねコナミとかが、
う
ん、コナミとか、
あ
ーそうかコナミとかねなんか言ってたような気がしますけど、
うんうんうんうん、
これも結局その元々テレビとかで流れてるものがそのままゲーム機で鳴ってるというところでびっくりするっていうのがありますけどね、
うんうん、
ね、まあ、とりあえず喋ることがでかいかなやっぱり
そう、
ね、声が出るっていうね、
うん。
だからね、それで言うと本当に PC エンジンがいかにやっぱロムロムがすごかったかってことなんですけどね。
確かに。
こんな時代にフルボイスで喋ってたんですからね。
うん、
じゃあ次お願いします。
はい。7度ナノランさんからいただきました、はい。メガドライブの思い出。本体を買って数週間後に友達に貸して、その後売ってと言われ、中古だから5000円でと金を渡された思い出しかない。いやまだ新品だけど友達だと思っていたしダメとも言えなかった。そしてゲームソフトだけ家に残ってるソニックヘッジホック2とやって起動しろといただきました。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。これ
うん、
これギリギリの思い出じゃないですか。これ
ギリギリです。ちょっと犯罪の匂いがし
ますね。まあでもお金一応払ってますけど、
うん、そうですけ
ど、ね、この友達かなり悪い友達ですねこれね。
うん、そしてね、手元に残ったのは、メガドラで一番売れたソフトだって。
この思い出、これ、ね、実質ゲーム関係ないんですけど、すごい悲しい思い出だなと思って。
うん、
まあ、悲しいからこそ、こういうとこで呼んでね、ネタにでもしないとね。
そうです、そうです。
はい。
まあ、メガドライブがそんだけ面白いハードだったんですかね。
どうやろ、これ。これ、かわいそうやな、これ。
ね、
はい。じゃあ、続いて、小畑さんからいただきました。
はい、
メガドライバーでした。ゲイングランド、うん、ヘルツオーク、ツバイ、バハムート戦記、シャイニングホース4、スーパー大戦略をやりまくってましたということでありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、この辺好きなタイトルをね、こう列挙してくれてるということで。シャイニングホースって4とか出てるんですね。
うん、
僕も。そんな出てるんや。
さ、
うんうんうん、
ゲイングランドって、
うん、
なんか覚えられないゲームとして。
覚えられない。
なんかね、
うん、
なんだろう、名前はすごく、
そうですね、聞きますね。
うん、だけど、画面が全然。
うん、バハムート戦記も聞いたことあるけどな。
バハムート戦記は、そうですね、ヘルツォクツバイってこれ、うん、何でしたっけ、何回か前にあの、川崎さんが話した、ネクタリスみたいな、うん、ああいう、
ああ
い
う系のゲームじゃん。シミュレーションか。あ、でもそうじゃないですか。これ、スーパー大戦略とかもやってたって言ってるんで、シミュレーションゲーム好きなんですよね。
あはは。
うん、なるほどね。
うん、
はい、この辺がねハッシュタグでいただいたコメントとなります、
はい、
続いて DM でいただいたものを紹介していきましょうか、
はい、
ここら辺からですね、
はい、
DM で送られているということはですね、
うん、
140文字では収まらないということなので、
はい、
かなり長文で熱い思いをいただいております、
うん、リビドーがね、
はいはい、ということであの一部ね、
はい、
抜粋して、紹介するような形になりますんで、よろしくお願いします。
はい。
はい。
まず、TRO さん。
はい。
ですかね、はい。はい。じゃあちょっと核の部分だけね、書き出してみますけど、
はい、
自分はファミコンの次に買ってもらったのがメガドライブでした。はい、ゴールデンアックス、ベアナックル、ランドストーカー、悠々白書、うん。思い入れの強いソフトはたくさんありますが、特に印象的なのはシューティングのムシャーレスタです、
うん、
シューティングとして面白いのはもちろん世界観、アートワーク、そして音楽が最高でした、
うん、
サントラは未だに聴くほど好みです、
うん、
超高速ビートのメタルで特に好きなのは一面フルメタルファイター、ごめん、 ノースペクター。このノーって日本のね、
はい、
ノーマウのノーですけれども、
はいはい
はい、能面の敵戦艦や日本の白型戦車などビジュアル面も一見の価値ありです、うんうんうん。今ならメガドライブミニで遊べるので、機会があればぜひお試しください。
うん、
はい、ということでした、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
わかる、ムシャレスター。
あ、長谷川さんご存知ですか、ムシャレスター。
ちょっと借りてやりました。僕はシューティング下手なんであれですけど、やっぱりこのね、
うん、
この世界観って90年代ですよね。
そうですね。私もね、はい、これ実はタイトルは知ってたんですけど、
うん、
どんなゲームか知らなかったんですよ。
うんうんうんうん、
で、お便りいただいたんで、ちょっと動画で見てみたんですが、
うん、
かなりかっこいいですね。ドラマチックシューティングというタイプなんですかね。
ああ、そう。
うん。PC エンジンとかでもね、一時このシューティングにドラマを持ち込むっていうのがあって、はい、スプリガンマーク2とかって言ってね。
はいはいはいはい。
ゲーム前にちょっと演出が入ったりとか、
うん、
キャラクターがこう出てきて喋ったりとかいうのがあるんですけど、このムシャーレスタも思いっきり喋ってましたね。
ムシャーレスタかっこいい。なんかね、僕思い出すのは慶雲鬼忍外伝の未来忍者。
うんうん、そうですね。
あのノリですね。世界観ですよね。
うん。やっぱこの漢字とカタカナを合わせてて、タイトルがね。うん。うん、で、ゲームの中も、そのお城とか、お面が出てきたりとかっていうところでね、和とこのメカが合わさって、そこにこう、
メタ
ル。ハードメタルの音楽が。じゃあ、ほんで音楽かっこいいです、確かに。
かっこいいです。
かっこいい。
うん。
めっちゃかっこいいですね。聞きましたけど。
僕ね、
うん、
作業中とかに、
うん、
まあ、ゲームミュージック詰め合わせみたいのを聞いてるから、はいはいはい、自分でも何を聞いてるか分かんないんですよ。
はいはいはい、
知らないゲームとかも
聞いて
るんですけど、うんうん、その中のお気に入りが、
うん、
このおっしゃられてる、一面のフルメタルファイターでした。
お
ーおーおー、これすごい聞き覚えがあって
。わかります。聞いててこれ何の曲やろうって調べたらゲームのね、その曲だったってね、ありますもん。いや、かっこいいですよ。見た目もね、いいですし。ただ、やっぱ、この時代だなと思ったのが、時期がすごくでかいですね、あれ。当たり判定どれぐらいあるのかなって気になるぐらいでかかったです
けど。ああ、確かに、そう、うん。うん。そうね。
いや、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、続いて、こちらも DM でいただいたのが、第3からですね。
はい。
サターンロケットに切り離された 32X や、あなたの知らないジェネシスタイトルの隠れた名作等、どのネタにするか迷いに迷いましたが、僕が当時愛読してやまなかったメガドライブ専門月刊誌ビープメガドライブの読者レースランキングコーナーを押したいと思います。まあこれ何の話をしようかっていう話なんですよ、迷いがね。
そ
うですね、
それくらい思い出がいっぱい、
そう、話したいことはいっぱいあるけど、その中から、雑誌の話をしますということですね。
はい、
はい、このコーナーは読者からの投稿された点数によりメガドライブの発売タイトルを最高位から最下位まで隠すことなくランク付けするというかつてゲーム雑誌で類を見なかったコーナーでした。そこでさらにメガドライバーらしくというか楽しみといえば最下位ソフトが何なのかというところに最も注目が注がれていたというところです、
うん、
基本最下位をひた走るのは帝王ソダンことソードオブソダンですが、
はい、
クソゲーが発売されるたびにライバルたちが現れるのです、
はい、
中島皇帝こと中島悟監修 F1 ヒーロー MD、
うん、
メガドラ CD からの資格こと惑星ウッドストックファンキーホラーバンド、
うん、
想像以上のドラクソスこと邪神ドラクソスなど、この何呼び名みたいなのがいろいろついてるのが面白いけど、
いいっす、いいっす、二つ名が、
など激闘の歴史を語り出すとキリがありません。でも再会争いもメガドライバーたちの愛にあふれていて、ただの悲劇に終わらないところがセガそしてメガドラらしいなと楽しんでました、
うん、
そして迎えたビープメガドライブ最終号、セガサターンマガジンに時代が変わる中再会に君臨したのはやはり人気ナンバーワン帝王ソダンでした、
うん、
そこには B メガ読者の拍手喝采が聞こえてきたように思えたのでした、ということでありがとうございます、はい。まさかね、雑誌の話が出てくると。
おかしいですよね。人気ナンバーワンじゃないですから。
うん、そうですね。
人気最下位。
確かにね。私もこの、ビープ読んだことあるんですけど、
はい。
このランキングは確かに異例でしたね。
はい。僕も見てましたし、セガサターンマガジンでも楽しんでました、これは。
ですよね。
はい。
これめっちゃ面白いですよね。
めちゃくちゃ面白い。だって、セガサターンの方だとやっぱりデスクリムゾンじゃないですか。
そうそうそうそ
う。うん、せっかくだからでね、同じようなコンバット一点ですけど。
こういう特集が組まれること自体が、やっぱりその、 セガハードが愛されてるってことなんでしょうね、やっぱり。
どうしてこうなっちゃうんですかね。
普通ネガティブでしょ、だってね。
うん。
しかも全タイトルランキングでしょ、これ。
そうそうそう。しかも、なんか後期セガはともかくね。
はいはい。
この頃のセガってもう、至って大真面目にやってるわけじゃない
ですか。そうですね。確かにね。うん。
途中からね、自分でネタにし始めましたけど、
うん、そうですね、うん。
この頃はもう本当に、絶対ニンテンドー倒すぞっつってやってた頃だから。
そうですね。うん、まあ、だからこういう、その、専門誌でこういうことをやってた。まあでも専門誌って結構こういうことやってたかな、他でも。
あの、
PC エンジンもね、電撃 PC エンジンっていう雑誌があって、うん、それでは結構こういうマニアックなね、企画とかやってましたから、やっぱりその雑誌のコンセプトとして、もうそれを好きな人が読むという前提でこういう企画とかが作られてるはずですから、やっぱこれをポジティブに楽しめる人じゃないと読まないんでしょうね。
そうですね。それにハードもね、いろいろ出たから、うんうんうん、多分専門誌ってここら辺からなんじゃないですか。
ああ、そうですかね。
いわゆるファミマがファミ通って総合誌。
そうですよね。ファミってついてますけど、ファミコンのね、うん、ファミやけど他のハードも扱うし、他のゲームもね。うん、扱うわけですから。
そういう中で、ファンとの意思疎通が図られてこうなってんだか。これはわかります。すごい面白かった
し。ね。面白いですね。
で、やっぱりソードオブソダンですね。
これは。私わかんないんですよ。全然知らないです。はい。
マジ、もう、ひどいっすよ、このゲーム。
ちょっとね、見てみますわ、また、YouTube かなんか、
う
ん。
これもう、ほんとすごい。すっごい主人公、すっごいブサイク。
あ、そう、もういろいろそういうとこから、もうまず見た目。
もうほんとなんか、地獄ですよ、ほんとに。
そうなんや、はい。ゲームは、ジャンルはロープレイなんですか？
アクション、成長しないけどロープレイっつっていいのかな。
どういうこと？アクションゲーム。
アクションです。
うんうんうん。
横スクロールアクション。
ああ、なるほど。
ですけど、いや、もう操作性がもうすげえ悪いですよ。
ああ、なるほど。そうか。本当にじゃあ遊びにくいんですね。
遊びにくいですね。
そっかそっか。
多分スーパーマリオをコントローラー逆にして遊ぶ方が遊びやすいと思う。
いい例えしますね。なるほどね。
いや、マジひどいんですよ。これね、僕持ってたっていうか、
ほんほん、
ちょっとね、当時の部活連中でメガドラ持ってる奴らの中で、一、
うん、
人の兄ちゃんが確か買ってきて、うんうんうん、あまりにひどいっつんで、
なるほど。
たらい回しにされてたんです、
この。そうそう、みんなちょっと見てくれと。
そうそうそう。
ああ、そうやって、でもそれ逆にすごいな。その、味わってほしいってことでしょ？
うん、そうそうそうそう。
うん。
うん。
でも、そういう評価されるゲームがあるってことは、よく出てきたゲームがあるからこそ際立ってるんですよね、多分。
まあ、そうかもしれない、
ね。ね。遊べるゲームの中になんだこりゃっていうのが混ざってるからこそ、確かにその、うん、この頃って、もう多分ゲームのクオリティ自体ある程度平均が上がってきてるはずなんで。
そうですね。
そんな中で、うん、こんな遊びにくいゲームあるよということで多分話題になったんでしょうね、多分ね。このタイトル、やっぱり印象深い人多いと思うんで、この後もちょこちょこ出てくるみたいですけど。
はい。
じゃあ、
は
い、長谷川さん次お願いします。
はい。じゃあ次は、哲郎さんからいただきました。
はい。
いつもありがとうございます。ですね。念願のメガドラ回と聞いて飛んできました。私はメガドライブから入ったセガ島で、セガ島、ユーハミカク島みたいな島が書いてありますけど、いわゆるメガドライバーです。必殺技みたいな感じですが、メガドラの思い出のゲームをあげたらキリがないので、どのようなお便りを書こうか迷ったのですが、今回はメガドラとの出会いと、なぜメガドラに見せられたのかをお伝えしたいと思います。みんな迷うんですね。やっぱね。思い出でいっぱいなんですよ、本当に。メガドライブがうちに来たのは、確か中学生の時だったと思います。冬でした。その日、弟と父とで行った日帰りスキーから帰宅すると、高校生の兄がメガドラを買ってきていて、ゴールデンアックスをやっていました。自宅のテレビに映るそのグラフィックと音楽は、ファミコンやスーパーファミコンでは味わえない、どこか海外のゲームの雰囲気がありました。メガドラのセガのゲームのそんな洋芸テイストに見せられたのだと思います。それとどこまで行ってもメジャーにならなそうな不器用さにも惹かれました。メガドラは海外版、ジェニシスのゲームも比較的入手しやすかったと思います。当時遊んだ洋芸はミュータントリーグフットボールというボードゲームのブラッドボールのような 5×5 ゴブリンとかスケルトンとかが宇宙でフットボールをするぶっ飛んでますねゲームや複数のユニットをリアルタイムで動かすのでマウスを使って遊ぶことが前提なのにパッドで操作するので無理があるリアルタイムストラテジーゲームジェネラルカオス大混戦は国内では私しか遊んでないように思いますベガドラ史上伝説の高難易度クソゲーと言われるソードオブソダン出てきました、うんソードオブソダンも当時高校生で7000円分出して買ってしまったので7000円分楽しまないとと思い必死にやってクリアしました。
すごいクリアした。
これはね、
すごい、
ね、これめちゃくちゃすごいですよ。
クリア。すごいですね。
うん、苦労してラスボスを倒した結果読めない英語の文章が一画面出てすぐにタイトル画面に戻った時は灰になりました。わかる。私がメガドライブに見せられた理由、思い出はこんな感じです。ことです。ありがとうございました。
ありがとうございます。いやまさかねお便りでつながるとは思わなかったんですけど、ソードオブソダンクリアした人がね。
お騒がせですよねこれは。
本当にすごいな。
いやでもクリアはすごいですよ。
ああそうなんですか。
本当に何ですかね。もうチャクラとか回りますよ多分これクリアしたら。
あれですか長谷川さんの好きな、
はい、
スプラッターハウスより難しい。
あスプラッターハウスを10としたら、
うん、
ソダンは、
うん、
300ぐらいじゃないですか。
どういうことなんそれ。無理やん。
いや、無理ですよ。最後の方とかって。
え、最後の方知ってるんですか？
知ってます、知ってます。最後のね、うん、魔法使いみたいなやつが敵だったと思うんだけど。
そこまで行ったんですか？
いや、それはね、大人になってから動画で見たんだと思う
けど、うん。ああ、なるほど。
でもね、うん、当時でも、すげえ頑張って、
うん、
そこそこ進めたけど、最終面は行ってないと思います。まあ、どこが最終面なのかもよくわかんなかったんですけど。いや、まあ、とにかく理不尽なんですよ。
なるほど。
うん、
これはちょっと見ないとダメですね、これね。
うん、いや、もう本当にひどいですよ。
あの途中で出てきた、何やったかな、ジェネラルカオス大混戦。国内で私しか遊んでないってことはないと思うんですけどね、さすがにね。
そうですね。うん、まあでも、確かに、マウスで遊ぶんだろうなと今なら思えるゲームってありました
よ、ね。ある、あるある。うん。やっぱりそのパソコンのね、ゲーム移植した時なんかはね、
うん、
あると思いますけど、
うんうん、
まあでもそういうゲームが遊べるのもメガドライブの魅力だったんでしょうね、やっぱりね。
そうですね。
まあ、スーファミにも変なゲームありましたけど、
うん、
多分そういうものとはまたちょっと異質なタイトルが多かったんでしょうね、やっぱね。
いや、7000円もしたのか。大金ですよ。
ですよね、
これだってハッシュタグで読んだお便りだったらこれメガドラ本体買える値段ですからね。
確かにあの5000円ね。
そうそうそう。
いやこれでも7000円だから。でもねスーファミも中期以降のカセットは
高かった。
9800円とかね、
うんうんうん、
それこそねスト2ターボとかそれぐらいしたんちゃうかな確か。
なんかもう1万じゃんみたいな。
あ1万いってなかったかな。うん、
しましたよね。
そうそう、してた、してた。
ありましたよね。
うん、だから、それ考えたらね、この頃のそのカセットの高騰ってやっぱすごかったですね。
うん、
もう、ほぼファミコンのソフトの倍になってますからね。
確かに、一番高くなってた頃かもしれないな。
ね、うんうん。はい。じゃあ、次行きましょうか。
はい。
続いて、じゃあ、こちらは、佐藤俊樹さんからいただきました。中学生の頃、周りがスーファミ持っていたけど、僕はちょっと天の弱なところがあったので、セガマーク3を持っていた。小学生の頃出会ったスペースハリアーに影響を受けまくって、セガに傾倒していたというのが正しいかもしれない。そんな自分がメガドライブを購入することは当然の成り行きでした。ロンチでは10王機を買い、かなりパッとしなかったのですが、
うん、
ソニックが発売された頃からかなり変わってきました。レッスルボール、ゲイングランド、ストライダー飛竜、レイノス、ファンタシースター、バーチャレーシングなどで遊んだのが懐かしいです。エコーザドルフィンで酔ってしまい、せっかく買ったのに全然遊べなかったのも今となってはいい思い出ですということで、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
いやー、ここでもね、タイトル上げてくれてますけど、はい、ゲイングランド入ってますね、やっぱりね。
そうですね。まあ、
人気ありますね。
ストライダー飛竜。
そうですね。
わかる、うん。これはかっこよかった。
まあ、佐藤さんはね、マーク3を持ってたから、うん、そこからメガドライブっていうのはね、確かに当然の成り行きっていう気もしますけど、う
喫水の背格好、
ね、スペースハリアーに影響を受けてっていうところもすごくわかるな。アウトランとかスペースハリアーは本当にインパクトありましたからね、
うん、
これメガドライブのロンチって10号機なんですね。
ねえ、
そうやったんや。
10号機はメガドラミニにも入ってましたっけ、
うん、入ってるんちゃうかな。
結構名前が出るんだけど、
うん、
まあな、この機会だから言いますけど、
うん、
昔からなんでこれ面白いってみんな言うんだろうと思ってるゲームの一つなんですよ、ね、
あのですね、これ、まあ、擁護するわけじゃないですけど、
はい。
私これ10号機初めて見たのがゲームセンターなんですよ。
僕もそうです、僕も。
で、ゲームセンターで見た時は面白そうに見えましたよ。
あ、そうですか。
うん。なんかあの、ファイナルファイトみたいなゲームで、狼人間に変身すると。
うん。
ああ、なるほどなと思って、かっこよかったイメージがあって、たんですけど、
うん、
今改めて見るとなんかイメージ違いますね、やっぱりね。
なんかすごい低いとこ蹴るなこの人って思って。
そうですよね、ちょっとなんかでも当時見た時はすごくかっこよく見えたんですけどね。
まああれかな、英語喋ったりするのがかっこよかったかな。なんか喋ってましたよね、魔王が。
画面は派手やった気がしますけどね。
なんか人間の時めちゃくちゃ弱くないですか。
そうそう、あれはだからギャップつけるためだと思いますよ。
あ、そうか。
そうそう。
カタルシスね。
そうそうそう。だから変身したらめっちゃ強くなるっていうのを表すためだと思うんですけど。
二面でドラゴンになるじゃないですか、確か。
うん。うん、
なんか毛みたいな稲妻がビャッて出る。
そうそう。あの辺もな、なんか世界観もかっこよくなりそうだったんですけど、よくわからんかったよな。
僕はほら、スプラッターハウスっ子じゃないですか。
ああ、そっかそっか。
だからどうしてもこう、ライバル的な存在としてちょっといたんですよ、チラチラ。
なるほど。
ねえ。
そうか。
まあでも、佐藤さんも、うん、レイノス遊んでて、
う
ん、
そうですね。
ね、よかった。やっぱ多分きっと評判良かったんだと思う。
そうでしょうね。
うん。
やっぱりこのタイトルをね上げると人気のあるタイトルはやっぱ被ってますね、はい、皆さんね。
そうですね。うん、
じゃあ長谷川さん次お願いします。
はい、山猫工房さんからいただきました。高校生の頃にコラムスシャイニングフォースがやりたくて買いました。コラムスはサウンドの響き、宝石の綺麗さに驚いたのを覚えています。シャイニングフォースはイラストがとても好きで、全員仲間を集めるために何度かやり直しました。しかし周りにメガドラを持っている人がおらず、ソフトの貸し借りもできなかったことを覚えています。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。これ僕すごい共感できるところが、
うんうん、
あの、シャイニングフォースのイラストがすげえかっこよかったところ。
わかる。うん。わかるわかる、
うん。
いや、かっこよかった。
これね、シャイニングフォース2ぐらいか、まあ、ダークネスとかそこら辺かわからないですけど、うん、なんかの雑誌で、
うん、
漫画書いてたの知ってます？シャイニングフォースの漫画があったんですよ。
ほうほうほう。
ゲーム雑誌内漫画で。
公式漫画
だと思います。パッケージ書かれてる方だと思うんですけど。
うん、ああ、そうなんですか。へえ。
いや、それがね、すごいかっこよくて。うん、
へえ。
で、まあその流れで、ランドストーカーが出るじゃないですか。あれとかもすごいいいなーって思ってて、うん。
ランドストーカーもかっこよかった、確かに。
うん、すごいかっこよくて。ただ、うん、あれはね、ちょっと借りてやったんですけど、
うん、
ちょっとあのクォータービューが僕には難しくて。
わかる。あのね、ゲームがね、すごく癖が強くてね。
そう、操作がまともにできないんですよ。
うん、うん、そうそうそうそう、うん。ちょっと独特だったんですよ。
わかりますよ。コラムスもすごい同意ですね。うん、
あの、キラキラしてる感じは確かに、綺麗でしたよね。
うん、サウンドがいいですよね。コラムスは何気にいいんですよね。うん、
なんかあのゲームハードの特色って、
うん、
見た目もそうですけど音大きいですよね。
そうですね。あ、なんかそうそう
そう、スーパーファミコンらしい音とか、はい、メガドライブらしい音ってありますよね、やっぱり。
うんうん、ありますあります。そう
ね。
それでちょっと思い出したんですけど、
うん、
FM 音源って、
うん、
メガドラのおかげですごい普及したみたいです。
あ、そうなんですか。
はい。当時、搭載してたらしくて、
うんうん、
それを、まあ、積ませてくださいみたいに頼みに行った時に、
うん、
なんか渋られたらしいんですよ。
はあはあ、
要は、ゲーム機だからいっぱい普及させますよね、と。
うん、
でその中の、
うん、
まあ、FM 音源で、
うん、
まあ、要は、粗悪品を作られてしまうと、そのシンセサイザー事業とかで、う
ん、なるほど。
ちょっとダメージを受けてしまうからってことで、すごい渋られたのを、
うん、
ちょっと偉い人に出てきていただいて、
うん、
押し通す感じで、売ったらしいんですけど、
うんうんうん、
その何年後かの、
うん、
当時のことを思い出して話す対談みたいなのの中で、
うん、
まあ当時はああいうすったもんだって 渋って出したけど、うん、メガドライブの普及がすごく行き渡った結果、
うん、
この FM 音源っていいよねっていう評判がすごくあって、売り上げがすごい伸びたんですって。
ああ、そう。
はい。
じゃあ結果良かったんですね、それでね。
そうです、そうです。だから、なんかこう、まあ今になって、やっとお礼が言えますみたいな。
へ、うん、いい話じゃないですか。
うん、そうなんですよ。
やっぱり当時、他の業界からすると、ゲームっておもちゃですからね。
うん、うん。
子供のね。
そうそうそうそう。
で、それにまあ、そういうもの使われて、イメージがあんまりこう、うん、よくなくなっても嫌だという気持ちは分かりますよね、確かに、
ね。うん、なんかね。うん、やっぱシンセサイザーの方がこう一つ高級品な感じあります
よね。そうそうそうそう。そういう安いおもちゃみたいなものだと思われても困りますよというつもりだったんでしょうけどね。
うん。
いやでもゲーム音楽ってすごい重要ですからね。
うん。
そうか。いやでも確かに音楽ってすごく特色出てる気しますよね。音の鳴り方というか何やろね。やっぱりあるんでしょうね、差がね。なんか。
うん。
じゃあ次行きましょうか。
はい。
こちら最後のお便りになるんですが、こちらメールでいただきまして、
はい、
ラジオネーム、猛禽類ヒトカさんからいただきました。
はい。
でね、これね、めちゃくちゃ長いんですよ。
はい。
もう本当に長文なので、
はい。
核の部分だけ、
はい。
紹介させて。
レポートみたいになってますか、
ね、そう。過剰書きで、ここがいい、どうだ、こうだ、みたいな書いてあるんですけど、はい、これ全部読めないんで、ちょっと、要所要所ね。要所要所というか、はい、各の部分だけ紹介させていただきます。
はい。
メガドライブの思い出ということでね、いただいたんですけども、はい、実は自分はメガドライブを持っていなかったのですが、友達のお兄ちゃんが持っていて、そのお兄ちゃんが出かけてる時だけ遊ばせてもらえるゲーム機だったのです。
うん。
当時の印象は、黒くて面白いゲームがたくさんあるすごいゲーム機でした。そういう事情もあって、その友達が、今日は兄ちゃん出かけてるから遊びに来いよみたいな感じで不在情報を学校に行ってから楽しみにしていました。
うん、
今思えば不謹慎というか失礼な期待をしていたなと思います。いろいろと思い出深いゲームはあるのですが、一番はこれと言われたら、うん、私はボナンザブラザーズの思い出をお伝えしたいです。
はい。
システム、キャラクター、音楽、すべてが素晴らしく、今遊んでも十二分に面白いゲームだと思いますので、もし遊んだことがなければぜひ遊んでみてください。過去 AC、これあとはアーケードにもあったので、
そうですね、
お二人であればアーケードで遊ばれているかもしれませんね、
はい。
ゲーム内容はざっくり言うと、お宝を盗んで脱出するゲームなのですが、これがまた二人同時の画面分割プレイとめちゃくちゃマッチしていて、こんなに面白いゲームがあるのかと感動しました。今でも自分の中のアクションゲーム最高峰に君臨していますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これあとねつらつらとね、はい、こうどこが面白いかと、
はい、
こういうところがすごいっていうのがたくさんあるんですけど、そこはちょっと割愛させていただきます、は
い、今読ませていただいたのの倍の倍ありますからね、はい、まあでもこれはいつかボナンザの回があったら読みましょう、はい、
なるほどね
川崎さん、ボナンザやってます？
これやってないんです、私。
あ、僕はね、
はい。
結構好きだゲームです、これは。
よかった。
ボナンザやってました。
よかった、よかった。はい。
当時のアーケードの中では、
はい。
遊びやすかったんですよ、ボナンザは。
ああ、なるほど。
で、二人同時で、ちょっと、ここでも触れてましたけど、
うん。
上下分割で2画面とかできて、
うん。
要は格ゲーブームだったので、
うん。
その間の、まあ、箸休め的にやるには、
うん、
遊びやすくて面白くて、本当おっしゃる通り曲がすごく良くて、
ほうほうほう
ほう。うん。キャラクターとかも良くて、もうすごい言いたいことわかります。面白いいいゲームでしたね。
協力ゲームなんですか、これ。
そう。
お宝を盗んで脱出する。それとも競争するんですか、どっちかが盗んで。
いや、協力ですね。
あ、協力。
一人では協力。はい。一人でももちろんできるんですけれども、アクションパズルみたいな感じで。
名前はね、聞いたことあったんですよ。
うん、うん。
よく聞くんで、これ。
うん。
そうか。全然知らなかった。多分これ、メガドラミニに入ってるんちゃうかな。
ああ、入っててもおかしくないですね。多分。
ちょっとね、遊んでみましょうかね。
はい。
はい。
これいいですよ、ほ
ん
と。うん。
いや、これね、一応こう、端折って紹介してますけど、ちゃんとお便りの中にもね、
うん、
長いので、部分的に読んでもらえたら十分ですというふうに。なってますので
、
はい、これでいただいたお便りは以上となります。
はい。
Days of Life with Games, Brightbit Brothers.
はい、というわけでエンディングなんですけども。
はい。
いやー、ほんとね、最初告知した時はお便りもらえるかなと思ってたんですが、
うん、
まあ、いざ蓋を開けてみたら、うん、紹介しきれないぐらいの思いがこちらに届けられてですね。
はい。
結局、全文は紹介できなかったと。
はい。
いうことですが、あの、いただいたものは今回全部紹介しましたので。
はい。
いやどうですか、長谷川さんのメガドライブのこの、やっぱり好きな人の好きさがちょっと違う感じしますよね、なんかね。
ね。
うん。
募集期間もそんな長くなかったじゃない
ですか。そうですね。
その中でね、こんだけいただけて、で、DM の方、皆さん口を揃えて、
はい、
選び抜いてここだけ伝えますみたいな感じになってるじゃないですか。
そう、それが面白いですよね。メガドラといえばこれでしょうじゃなくて、もういっぱいあるんですけど、うん、とりあえずその中からこれみたいなね。
大体ソフトから見るハードの寿命が8年ぐらいだったのかな。
そうですね。
うん、その中でね、まあこんだけ、こう、思い出を提供してたっていうことで、いいハードなんでしょうね。
そうですよね。まあ好きな人っていうのはね、大体そういうもんではありますけど、
うん、
やっぱりこういうメガドライブの思い出を聞かせてくださいっていう告知をした時の反応がね、
うんうんうん、
よっしゃーって感じでこう、皆さん乗ってきてくれてるところからしてね、やっぱり愛されてるなという気はしましたよね。
うん、いや、面白かったな。なんかまあ、読んでる間に僕も結構当時のこと思い出しましたけど、すっごい思い出したのは、僕のメガドライブは、なんか中でパーツが割れたみたいで、フルートカラカラ音がした。
それね。あるある。それゲームハードあるあるですよ。
あ、そっか、うん。
メガドラに限らずで、ね、なんかね、うん、ファミコンとかスーファミとかでも結構こう、カラカラしてることあったような気がするな。
うん、
な
んかそれ思い出しましたけど。うん、そう。なんか、割と羨ましくなるような、充実した時間を過ごされてるようで、うん、メガドライブと。
一応この番組では、私たちがね、
うん、
よく知ってるタイトルとかを扱いますけど、
うん、
今後あんまりわからないものでもこうやってお便り募集すれば、いろんなこう反応もらえるかもしれないですね。
うん、そうですね。なんかね、うん、ちょっと正直思ったのは、
うん、
これ PC エンジンでも面白そうだなって、その PC エンジンを知らない僕からしたらね。
あ、確かにね。そうですね、
うん。
そうですね。だからまあ、PC エンジンの思い出のタイトルを教えてくださいって言ったら多分すごい来ると思いますよ。
そうなんですよ。その、ね、PC エンジンは川崎さん一人で賄えちゃう熱量があったので、は
い。いやいや、もうでもそんな及ばないぐらいの人いるんじゃないですかね。
やらなかったですけど、うん、まあでもきっといますよね。
そうですね。
そこがやっぱ PC エンジンとか、
うん、
メガドライブっていうこう、
うん、
ね、なんかまあいい例えじゃないけど、ちょっとこうメインストリームから半歩離れたハードの特徴というか。
うんうんうん、そうですね。
うん、
だからやっぱりファンの人たちもそのメインストリームじゃなかったことが分かってるからこそこう自分の愛を周りに伝えたい気持ちがあるんでしょう
か、うん、特にね、特にセガというか、うん、特にメガドライバーね、
うん、これだからね面白いなと思ったのは、その例えば逆にじゃあファミコンでのおすすめソフトを教えてくれっていうのもありかなと思う。
あ
ー、ゲーム好きな人たち、聞いてるのはねゲーム好きな人たち多いと思うんで、そういう人たちがファミコンの中で好きなタイトルって言われたらどれを押してくるんだろうっていう、ちょっと興味あるんですけどね、そのメジャーな一番メジャーなハードとして遊ばれてる中からタイトルどれ選ぶんやろうっていう。
確かに、
うん、
多分ね、うん、ゲームボーイの方が
いやだからそうそう、いやそれはそうですよ、
うん、
それはバーチャルボーイでって言ったらそれはその方が熱いですけど、
いやいやいや、あのゲームボーイって結構皆さんやってるんじゃないかな、
うん、いややってますよ、ゲームボーイやってます、やってます、
世代的に、
うん、
もう僕らはファミコンでスタートですけれども、もうちょっと僕らより年代下の方も聞いてくださってるみたいなので、
うん、
そうなってくるとこう一番息が長くて動いてたハードとしてゲームボーイあるから、
うん
う
ん、
いやもう選んでくださいって言ったらすげえ大変でしょうね。
いやそりゃそうでしょう、まあ、だから今後もねまたこういう募集ちょっとしてみたいなと思いましたね、うん、
はい、
じゃあ今回は長谷川さんのゲームプレイレポートは、
う
ん、
はい、
まあちょっとお休み、
押し押しなので
そうですね、もう時間がいっぱいいっぱいなので、はい、じゃあ今回はなしということで、
はい、メガドラじゃないですね、
はい、じゃあいつもの告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイッ ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくてとても助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回、はい、ステージ27メガドライブということでした、
はい、
2021年最初のね配信となりますけど、うん、まあ、今年もできるだけ毎週更新を目指してやっていこうかなと思ってますので、
はい、
今年も引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。